分別のある見方というものがあります。分別ある見方、普通ゴミと粗大ゴミ、資源ゴミを分けるのは、これは分別と言います。分別ではなく分別。キャリアコンサルタントの橋本文隆さんに言わせると、分別とは事実と解釈を分けることなんだそうです。事実と解釈を分ける。私たちは無意識のうちに事実と解釈を混同していることがよくあるそうです。例えば、時間がないからできないといった場合、時間がないというのは事実かもしれません。しかし、だからできないというのは必ずしも事実ではありません。それはその人の解釈です。時間がない、それでもできるかもしれないという解釈もあるからです。ただし、いずれもそれはその人の解釈です。分別ある見方とは、その事実を解釈つけずにそのまま受け止めることです。あるがままにいる、別名ゼロの見方とも言います。例えば、ボトルに半分のジュースが入っていたとします。この状態をまだ半分もあると解釈することもできれば、もう半分しかないと解釈することもできます。しかし、それらは解釈です。そこで、分別ある見方は、ただ半分はあるという事実だけを見ることです。余計な解釈をまずはつけません。そして、その事実を認めた後で、どう解釈していくのかということを考えていく。事実と解釈をまず分けていく、これが分別ある見方と言われています。旧約聖書の詩編119編の169節に次のような言葉があります。主よ、私の叫びが御前に届きますように、御言葉をあるがままに理解させてください。この後半です。御言葉をあるがままに理解させてください。神様の御言葉に余計な解釈をつけず、そのまま受け止めさせてくださいということなのでしょうか。とは言っても、一つの言葉だけを前後の文章から切り離して、その言葉の真意を十分理解しないまま、金貨玉状のごとくに振り回していくのとは少し違います。前後の文章文脈の中で、その言葉の意味をおおよそ理解した上で、そのままありのままを信じて受け止めていく。ただし、聖書の言葉をそのまま受け止める、時に難しさを覚えることがあります。いや、そうは言ってもとか、この世の都合に合わせて解釈してしまう。そのために、本来いただくことのできたはずの祝福を逃してしまうということもあるかもしれません。そのようなことを考えながら、今朝は創世記の15章1節から6節までを皆様とご一緒に追っていきたいと思います。それでは、創世記の15章の1節、 これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムに臨んだ神様からの言葉、それは恐れるなでした。一体アブラムは何を恐れていたのでしょうか。その頃アブラムは戦いに勝利をしたばかりです。おいロトのために強国を打ち負かして、奪われたロトの財産を全て奪還します。それでもアブラム自身は何一つ受け取ろうとしませんでした。先週ご紹介しましたように、陸前君を地で行くような信仰者、力に満ちぐんぐんと前進していくアブラム、そこには恐れるものなどないかのように思われます。しかし神様はアブラムよ、恐れるなとおっしゃいました。アブラムは一体何を恐れたのでしょうか。それは後に続く神様の御言葉によって推測できます。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムに約束されていた大きな報い、実はその祝福がアブラムを恐れさせていたのかもしれないのです。神様から大きな祝福が約束されている、それは一見嬉しいことですが、しかしこの約束が、約束の実現が先延ばしにされるとき、この祝福は本人にとって負担になりかねません。今度こそと期待しながら叶えられない、それが続きますと、やがて失望するくらいならいっそのことを希望など持たない方がマシだ。約束を待つことに疲れ、希望を持つことに恐れを抱きます。アブラムも一つの事柄についてまさにそうでした。それは後継ぎの約束です。子供が与えられない、アブラムはすでに諦めかけていました。どうせ子供は生まれない、主のお約束に期待することに疲れ果てた。神様、現実をよく見てください。自分も妻も子を授かるには年を取りすぎているでしょう。15節の2節、15章の2節、アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。神様、今さらあなたは私に何をくださるというのですか。これ以上私を失望させないでください。見てください、この年になっても未だに子供が与えられていませんよ。これ以上希望を与えないでください。実は私の信頼するしもべがダマスコにおりますが、その子供のエリエゼルを養子に迎えようと考えています。半分やけになったかのように 彼は言葉を続けました。15章の3節、アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。神様、しもべが後を継ぐことになりましたよ。なぜだかご存知ですよね。あなたが私に子供を与えてくださらないからですよ。アブラム夫婦は年老いていました。それは事実です。だからもはやしもべの子供が後を継ぐしかない。しかしこれは事実ではありませんでした。アブラムの解釈でした。私には時々もう無理だ、諦めた、消極的な解釈がまるで事実かのように思えてしまうことがあります。期待するよりもいっそのことを諦めてしまった方が楽だからです。旧約聖書の列王記に出てきます偉大な預言者エリアでさえ、実はそんなところがありました。預言者エリアは暗殺者に追われて、もう何もかも嫌になって洞窟に引きこもります。神様がエリアよ、ここで何をしているのかと尋ねれば、私は神様のために一生懸命仕えてきました。ところがイスラエルの人々は預言者たちを皆殺しにしました。残されたのは私たった一人です。もうダメなんです。味方は一人もおりません。神様はそれに対して、出てきてあなたの使命を果たしなさい、あなたが自分が一人ぼっちだと言っていますが、それはあなたの解釈です。事実ではありませんよ。あなたには同志が今でも7000人残されています。私が残しているのです。人は窮地に追い込まれますと、マイナスの要因しか見えなくなることが多々あります。もうダメだ、不可能だ。しかしそれは必ずしも事実ではありません。我々の解釈です。事実はその中にあっても、プラスの要因を神様がすでにご用意されているということも十分にあるんです。アブラムに対して神様は彼のその解釈を全面否定しました。15章の4節、見よ、主の言葉があった、そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。後継ぎはあなたとあなたの妻から生まれます。神様のこのお言葉は明瞭でした。それ以外の解釈をすることができないほどによどみがありません。あまりにもはっきりしていたために、アブラムはその言葉を信じることができなかったのでしょう。神様はそんなアブラムを外に連れ出しました。15章5節、主は 彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。空はいっぱいの星。当時は、夜は真っ暗でしたから、見上げれば満天の星です。私にも経験があります。沖縄でキャンプをしていた時、その夜キャンプ場から少し離れた場所で寝転んで夜空を見上げました。まるで星が降ってくるかのようでした。頻繁に星が流れます。壮大な星空を前に、作り主なる神様の偉大さに圧倒されては、自分自身の無力さを知らされました。誰が空の星を数えることができるだろう。神様の創造されたあの無数の星を人間が数えることができるのだろうか。なのにどうして人は神様の言葉を推し量ろうとするのか。なぜその約束を疑うのか。神様はアブラムにそのことをお教えになりました。人は自分の無力さや虚しさに気づかされるまでは、神様の御言葉をそのままあるがままに信じることができないのかもしれません。マーサー・ニコルソンという人が次のような詩を残しています。私が大切に思っていたものを主は一つ一つ取り去って行かれる。とうとう私の手は空っぽになり、美しく輝く大切なものはみんななくなってしまった。ボロと貧しさをまとって嘆きながら地上を歩いていると、主の呼ばれる声が聞こえてきた。空っぽの手を差し出してごらんと。私が両手を天に向かって差し出すと、主はご自身の限りない豊かさを私の両手があふれるほどに注いで満たしてくださった。私の愚かで鈍い心でもようやくはっきり悟ることができたのは、私の両手が空っぽでなければ主は注ぐことがおできにならないということだった。こういう詩です。私たちは希望を持つたびに失望します。自分の無力さを覚えることがあります。だから失望に甘んじ、希望など持たない方が利口なのかといえばそうではありません。私たちは失望と無力さの最中で空っぽの両手を天に差し出すことができます。その時こそ神様の豊かさが注がれるチャンスなんです。札幌で西部小学校の教員をしていた時のことです。順調に過ぎていった教師生活も4年目に入り、何やら陰りが見えてきました。元気はつらつで仕事をしていた私ですが、徐々に元気を失い塞ぎ込みがちになります。どうしてだろう。とにかく私は真面目に生活を送っていました。自分で言うのもなんですが、今よりもよっぽど真面目。 朝は5時に起きて聖書と証の文を読み、お祈りをして信仰日記をつけ、それからお弁当を作り、朝ごはんを作って、学校では夜遅くまで残って授業の準備、金曜日は安息日の保護者のための聖書研究の準備を、まあ、ほぼ徹夜でしました。安息日当日には男性執事の働き、安息日学校の校長、保護者の聖書研究、早くから遅くまで、そして日曜日も学校に行って仕事をしていたことがよくありました。ところが頑張れば頑張るほど落ち込んでいきます。原因は分かりました。それは新しく入ってきた新卒の先生でした。その先生は背が高くハンサムで優しくて大変丁寧なお仕事をなさる方でした。その先生に子供たちの人気が移っていきます。なんだか面白くありません。そんなことで実は落ち込んでいたのです。つまり自分は今まで人と比べて秀でていれば、人と比べて多くを持っていれば、それで安心していました。反対に人よりも劣っていれば不安定になります。負けたくはありません。だから頑張る、いつも頑張る、そうやって小さい時から生きてきました。そしてそのような生き方は信仰生活にも反映します。金曜日の青年会の集まりでそれは発覚しました。札幌産育幼稚園の先生たちと一緒にエレン・ホワイトの本を読んでベスパー幽霊会をしていました。その時私は実はここ最近自分は落ち込んでいるんだと告白します。すると幼稚園の先生たちが、じゃあ藤田先生のためにお祈りしましょうね。それに対して私は別にいいよと言いました。すぐに謝ります。なぜかというと私はその時こんなこと考えていたのです。僕はね、君たちよりもよっぽど真面目に生活をしている、神様のためにも働いている、そんな僕が祈ってダメなものを君たちが祈ってくれたからと言って、だからすみませんと謝りました。私の当時の信仰は主人と使用人の関係でした。これだけのことをしたら祝福してもらえる、人よりも真面目にやったら、頑張ったら祈りは聞かれる、幸せにしてもらえる、そのような信仰だったのです。しかし本当は神様は私のお父様でした。確かに頑張れば喜んでくださいますが、頑張れなければ励ましてくださいます、慰めてくださいます。いずれにしてもお父様は子供の幸せを誰よりも考えてくださいます。そのことをまだ当時の私はよく分かっていなかったようです。しかしだんだんと自分の生き方の誤りに気がついてきます。神様との親子の関係に目が開かれていきます。そこでこれまでのような人と比べて生きる貧しい考え方を捨ててしまおうと思いました。がそれを捨ててしまったら今後自分の歩みは一体どうなるのか、競争心を失えば成長が止まってしまうのではないか、努力しなくなるのではないか、意欲やモチベーションを失うのではないか、何もなくなってしまうのではないかと 思いました。それでも私は人と比べて生きる今までの生き方をやめることにしました。当然ぽっかりと心に空洞が生まれます。今までそれを支えに生きてきたのですから、今まで心を支配していたものがなくなってしまったのですから、空っぽなのです。ところがそこに神様の愛が注がれました。聖霊の神様がお入りくださったのです。その時初めて分かりました。とっても簡単なことが、当たり前のことが分かりました。人は人より優れていなくても幸せになれる。普通のことです。人は偉くならなくても生きていていいのだ。当然のことです。なぜならば神様がその人を愛してやまないからです。神様がその方の存在を喜んでくださるからです。肩の荷がスーッと降りて軽やかになりました。生きることがこんなに素晴らしいことかと思うようになりました。自分は神様から愛されている。それは私が努力したからではありません。神様のお役に少しでも立てたからでもありません。自分が神様の子供だからです。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。これは詩篇8編の4節口語訳の言葉です。神様は私に対してこのように呼ばれるでしょう。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。マタイによる福音書3章の17節新改訳の言葉、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私はその喜びを一人でも多くの人に伝えていきたいと思いました。ひょっとすると自分と同じように苦しみながら生きている人がいるかもしれない。そのような方に幸せな新しい生き方を伝えたい。このお方に愛されていることをお伝えしたいと思うようになりました。アブラムも圧倒的な神様の力、創造主の意向を目の当たりにして、自分の浅薄な解釈、ちっぽけな判断を打ち砕かれたのでしょう。アブラムは空っぽの両手をその時差し出すのです。15章6節、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。己の虚しさを知ったアブラムは神様の御言葉をそのままあるがまま信じます。そして神様はその姿を見てよしとされたのです。でポール・トゥルニエというスイスのクリスチャンのお医者様がいらっしゃいますが、いらっしゃいましたが、このイエス様のお約束をあるがまま彼は信じました。その言葉は次の言葉です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。 これはマタイによる福音書の最後の言葉です。彼は一人の老牧師のお祈りを聞いて感動を覚えました。その祈りがまるでイエス様との親しい会話のようであったからです。そのことをトゥルニエは家で妻に話しました。そして一緒に祈ります。あの老牧師のようなイエス様との親しい交わりを私たちにも与えてください。その時に与えられた言葉は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。それ以来、彼にとってイエス様は礼拝の中心であるばかりでなくて、旅行でのお仲間となりました。イエス様はトゥルニエが行う全てのことを共に楽しみ、共に喜んでくださいました。また患者さんがトゥルニエに話しかけているとき、イエス様もそこにおられ、そしてトゥルニエよりももっと上手に患者さんのお話を聞かれました。そして患者さんが去った後、そのことについてイエス様とトゥルニエは語り合うことができたということです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この御言葉をトゥルニエはそのままあるがまま受け止めたのです。私たちは時に厳しい現実に遭遇することがあります。ただただ立ち尽くすばかりの時もあります。大切に思っていたものが次々と取り去られていくことさえあります。しかしそんな時こそ、イエス様はあなたの傍らにおられます。そしてあなたが自分自身の無力さや虚しさを感じたその時、空っぽの両手を天に差し出すことをイエス様は待っておられます。神様からの御言葉をあるがままに受け止めて、空の両手をイエス様に差し出すのではありませんか。作り主なる神様はその限りない豊かさに、あなたの両手をあふれるほどまで満たしてくださいに違いありません。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。